分役に立つ人生の知恵。このポッドキャストは自己啓発とリーダーシップをテーマにお届けします。生き方がクリアになり、影響力が高まるように、人生の知恵を紹介しましょう。
いつだってあなたのために、中澤信之です。今日は応援してもらえる人になるおテーマにお送りします。はい、改めまして中澤信之です。リニューアルして4回目、週に1回のペースで1ヶ月間更新してきました。やっとペースがつかめてきたところですけれども、皆さんは楽しみに聞いていただいているでしょうか。多分役に立つ人生の知恵、これがお役に立つようにと願っています。前回フィードバックをくださいというふうにお願いしました。時間は長すぎないですか、短すぎないですか、内容の濃さ薄さはどうですか、ということをお聞きしました。何のフィードバックもないかなと思っていたんですけれども、ある方 S さんですね、 S さんが、フィードバックをくださいましたので、ここで紹介しておきたいと思います。 S さん曰く、時間の長さはちょうどいいと、10分から15分ぐらいのというのはちょうどいいと感じているということでした。ただこの前置きの部分とか、あるいは後ろの案内が長すぎると、中身が薄くなってしまっているというようなことが、フィードバックとして伺うことができました。率直な素晴らしいフィードバックをしてくださって本当にありがたかったです。内容を掘り下げることが大事なんだなぁと自分なりにこう解釈をしました。内容をこう薄くさらっとというよりは、こう掘り下げて具体的にすることを望んでおられると思いますので、今回も早速その中身に入っていって、そしてぐっと深い内容にしたいなぁと考えています。本当に素晴らしいフィードバックをありがとうございました。さて、今日の3回目ですね、魔剣組のための10訓の第3訓お届けしましょう。魔剣組のための第10訓、3訓目は、実力ではなく志に目を留めてくれるのが協力者。あなたの実力にではなく志に目を留めてくれるのが協力者。このことでお話ししていきたいと思います。要するに、今の実力を見てああだこうだと言われるのではなくて、これからの志について応援しようと言ってくれる人が周りにいると非常に大きな助けになるということです。ちょうど今日は水曜日ですけれども、明日25日の木曜日は夕方プロ野球のドラフト会議が行われます。毎年このドラフトの直前になると、どのチームがどの選手を指名するのか、そんな予想が新聞の紙上やニュースなどで取り上げられます。その時に必ず言われるのが、即戦力という言葉と将来性という言葉になります。実戦ですぐ使うことのできる即戦力の選手なのか、あるいは長い目で見て育てて将来のスターになってもらう選手なのか、そのどちらを重視して取るのか、それぞれチームのカラーで違ってきます。下位に低迷しているチームはもちろん即戦力の選手を取って来シーズンからどんどん活躍してほしいと願っているでしょう。少し余裕のあるチームは将来のスターを育てるという覚悟で、まだ荒削りなところがあるけれども将来が楽しみな選手を取ることになるでしょう。で、今回お届けしているこの魔剣組っていう、私たちにとって勝ち組ではない、でも負けてしまった組でもない、負けないぞというふうにこれから頑張ろうとしている私たちにとっては、 この即戦力ではないかもしれないけれども、将来性ということに目を留めてもらえると非常にそれが助かるんだよなっていう感触を持っています。今どうなのか、今何ができるのかと言われると、私には何もできない、まだというふうになってしまいますが、これからどうしたいのか、これからどうなりたいのか、そんな風に聞いてくれれば、私はこういう風になりたい、こう努力していこうと思っている、こういう風に協力が必要だ、そんな風に答えることができるわけです。私たちにとっては今の実力よりもこれからの可能性っていう方がとても大切になります。そんなことをお伝えしていると、大抵の場合ですね、この自分の将来を応援してくれる人などそんなにはいないという話になるわけです。まあ今のご時世ですね、みんな困っていますから、即戦力になる者たちが欲しいって、そうプロ野球でですね、下位に低迷している球団と同じような感じで即戦力が欲しいって、そういう現場が多いように感じられます。しかし中には自分の将来を応援してくれる人っていうのもいないわけではないのです。で、今日は特に自分の将来を応援してくれる人に、こう応援されやすい人になるね、応援してもらえる人になるっていうことを3つぐらいのことでお話ししたいと思います。自分のことを応援してもらえる人になる、これは全く個人的な私の思いですけれども、応援したくなる人ってどんな人だろうなということを考えてみました。3つぐらいのことをこう身につけている人ではないかなと思い当たりましたので、応援してもらいやすい人、応援したくなる人はこんな人、3つぐらいのことをお伝えします。一つはですね、その夢や思いをまっすぐに持っている人、夢や思いをまっすぐに持っている人、そういう人のことを私は応援したくなります。これをやりたい、こういう風になりたい、これが私の夢ですということをですね、まっすぐに自分の中に持ってそこに取り組んでいる人たちのことです。で、そういうのっていうのはですね、理屈ではないんですよね。私もよくそういう人たちに出会った時に、どうしてそういう風にしたいんですか、どうしてそうなりたいんですかっていう風に聞くことがあります。そうすると大抵の場合、夢に向かってまっすぐやろうとしている人たちはですね、そのことがどんなに素晴らしいか、自分にとってどんなに喜びがあるのか、そういうことを生き生きとした表情で話してくれます。まあ、一言で言えば、やりたいからやりたいんだっていう、そういう感じです。反対に、どうしてやりたいんですかと言った時に、いや、これは社会の役に立つし、みんなのためになるから、というような、みんなを持ち出してくる人は、ちょっとその思いが伝わりにくいところがあります。私にとってこれは、どうしてもやりたいことなんだ、っていう、理屈ではない熱意のようなもの。それがまっすぐに伝わってくる人を見ると、ああ、本当にこの人は裏も表もなく、まっすぐにこの夢に向かいたいんだなということを感じて、それならと私も心が動かされるところがあります。2番目はこういう人は応援したくなるなというのはですね、強がらない人ですね。強がらない人、まっすぐな人がですね、夢を掲げてこう進んでいこうとすると、まあ、よそから、旗から見ていると、非常に危なっかしいところがあります。危なっかしい感じですね。大丈夫かなと思うわけです。だから、それ大丈夫なの？できるの？計画はどうなっているの？と聞いたときにですね、 強がらない人は、いや、そうなんです、困ってるんです、と言ってくれるんですね。でもそこで強がってしまう人は、いや、大丈夫です、できます、というふうに言ってしまうんです。でもしかしたら、あ、私ができるの?というふうに聞いたのが、そんなことできないでしょ、もう諦めなさい、やめなさい、というふうに言われていると思うのかもしれません。だから、こう、意地を張ってですね、強がって、いや、できますから、大丈夫ですから、やめさせないでください。そういう気持ちで言うのかもしれないなと思います。でも、こう、実際には、強がってできますと言い切られてしまうと、ああ、そう?それじゃあ頑張ってね、と言う以外になくなってしまいます。本当は、困ってることは困っていると言ってくれた方が、じゃあどうしようか、どうするの、私にもできることはあるというふうな気持ちになっていきます。あなたの夢というのは、もしかしたらあなただけの夢で終わるものではなくて、私も一緒に手伝いたいと思っている人たちとの間で実現されていくものかもしれません。どうぞ、困っている時にはそうなんです。助けが必要なんです。困っているんです。助けてもらえませんか?というふうなことを正直に言ったらいいのかもしれません。強がらない。まっすぐに夢を持っていて強がらない。3番目は、ありがとうと言える人、ありがとうが言える人になります。何かしらご自分でも助けてあげたいなと思って手を貸してあげる、あるいは誰か人を紹介してあげる、ほんのわずかだけれども支援をしてあげる、そういうことをしたときに、ありがとうという言葉が返ってくることが、私には本当にこう支援をして助けてあげてよかったなという気がします。で、通り一遍の本当にありがとうございますというような上辺の言葉というよりは、こうその人の態度や姿勢から自分だけではできない、でも多くの人に支えてもらってこれができた、本当に感謝をしているっていうことが伝わってくること、まあそれは成功した時に、こう自分がやったっていう、こう、なんて言うんでしょうね。思い上がりとか、傲慢なとか、そういう思いが前に出ている様子を見ると、あれ?多くの人に助けてもらったのに、私も助けたのに、と思ってしまうわけです。が、こう、うまくできたとき、夢が実現したとき、そこに向かって一歩進んだときに、私だけではできなかった。多くの人に本当に支えてもらった。ありがとうございます。これは私だけではなく、私たち、一緒に仲間でやっている皆さんと実現したことです。っていう風に言ってくれると、ああ、私はこのことに仲間として関われたんだな。ああ、よかった。という風に感じます。で、もしかしたら、応援をするとか、その人を支えるっていうのは、この仲間になりたい、その人を支える仲間になりたいという感覚が強いのかなと思います。私自身はそんな風に夢に向かって挑戦することはできないけれども、この人が見ている夢に私も仲間として加わりたい、そんな思いで一緒にそのことを自分にできる形で支援をするようになっていくような感覚を持っています。夢をまっすぐに持っている人、そして強がらないで助けてくださいと言える人、その後素直に感謝をしてありがとうと言える人、そういう人であればきっと自分の将来を応援してくれる人に囲まれて、これからの歩みに取り組んでいくことができるでしょう。 ぜひ私たちは今の実力だけではなくて、これからの将来性ということに向かって応援してもらえる人たちに応援してもらいながら進んでいきたいものですね。そのために今日聞いていて、自分に足りないなと思ったことはありますか？もしそういうことがあったら、少し自分の歩みを見直してみてはいかがでしょうか。次回は、負けん組のための10訓第4訓目、勝ち負けの基準を決めるのは自分である、勝ち負けの基準を決めるのは自分である、そのことをお伝えしたいと思います。またこのポッドキャストがもっと良くなっていくために、皆さんからのフィードバックを伺いたいと思います。今回はですね、音のことについて伺いたいと思います。音、音質の方はいかがでしょうか？聞きやすい、ノイズが入っていたり声が割れていたりした、聞きづらいということがないでしょうか？その辺、音、音質のこと、もしこういう風にした方がいいよということがあれば、ぜひフィードバックしていただきたいと思います。ブログ、ボイスブログのコメント欄から、あるいはツイッターでNOBUN をくっつけてつぶやいていただくか、メールはこの後のアナウンスでメールアドレスのご案内がありますので、そちらに向けて送っていただければと思います。皆さんからのフィードバックがこの番組をもっと良いものにして、皆さんの役に立てる、聞いていて良かったなと思えるものになっていきますので、ぜひご協力いただきたいと思います。それが私への何よりのプレゼントになります。では、次回をまたお楽しみに。
多分役に立つ人生の知恵、いかがでしたか？感想や質問をお聞かせください。メールの宛先は nobu@boksi.jp nobu@bokushi.jp まで。お待ちしています。ウェブログ、牧師さんのちょっとした話も毎日更新中です。ぜひお読みください。次回をまたお楽しみに。